黙示録第2章1節から7節。ペンテコステ礼拝。御霊に満たされなさい。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。
今日はキリスト教三大祭りの一つでありますペンテコステです。イースターから7週間後、50日目にあたります。イースターが毎年日付が変わりますから、ペンテコステも毎年日付が変わりますね。ペンテコステとは一体何をお祝いする祭りなのか、そしてそれが今の私たちにとってどういう意味があるのかということを今日は学んでいきます。それを小アジアにありましたエペソの教会、このエペソ教会に関する記事から解き明かしてまいります。まずはエペソ教会、どんな教会だったのかっていうのを聖書から学んでいきたいと思います。まずパウロとエペソ教会の関係についてです。パウロは3回にわたって小アジアやまたギリシャの方で伝道活動を行いましたね。その第2回伝道旅行の時、パウロは帰りにエペソの町に立ち寄りました。この時は短期間とどまっただけでした。そして後のことを同行していたアクラとプリスキラの夫妻、この2人に任せたんですね。この第2回伝道旅行の翌年から第3回の伝道旅行が始まりました。第2回の伝道旅行の時はコリントでかなりの時間を過ごしたわけですが、この第3回はエペソが中心地でした。少なくとも2年3ヶ月の間、パウロはエペソに留まって伝道したり、救われたクリスチャンたちを教育したりしています。このために非常に多くの人たちが救われましたし、エペソの周りの町々にも教会が誕生していったわけです。特に魔術を行う人たちが悔い改めて、高価な魔術書ですね。本を次々と火の中に放り込んだということが記されています。その後、エペソを離れてギリシャに渡ったパウロは帰り道でエペソに立ち寄ることができませんでした。ペンテコステの祭りが近づいていて、それに参加したいと思っていたパウロは先を急いだわけですね。そこでミルトスというところで、エペソ教会のリーダーたちを呼び寄せました。で、彼らを励まして、教えを与えております。特にパウロがエペソ教会のリーダーたちにその時強調したのは、間もなく異端の教え、キリスト教を標榜しながら聖書が教えていないことを教える、その異端のグループの偽教師がエペソに入り込んでくるということ、 それを警告しました。だからエペソ教会の人々が間違った教えに惑わされないように、リーダーたちは教会全体に気を配らなければならないよということをパウロはこの時リーダーたちに語っています。そしてその後パウロはエペソ教会に宛てて手紙を書きました。いわゆるエペソ人への手紙です。ミルトスでエペソ教会のリーダーたちに語ったように、エペソを中心とする小アジアの諸教会にはさまざまな異端の教えが忍び込んでいました。ですから改めて健全な教えに立つようにと、小アジアの教会を励ますためにこの手紙が書かれたのでしょう。エペソだけでなく、この手紙が他の町の教会にも回されて読まれるようにということをパウロは期待してこの手紙を書いています。しかしながら同時にこの手紙の中でパウロはエペソ教会のことを非常に高く評価しているんですね。皆様お手元のアウトラインに書かれておりますエペソ人への手紙1章15から16、エペソ1の15から16の言葉をお読みします。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。確かに異端の教えが忍び込んでいて非常に危険な状態ではありましたけれども、パウロが見るところエペソ教会はまず正しい信仰の知識を保っていました。異端の教えに惑わされていなかったということですね。そしてもう一つ、そればかりか愛を実践するなど行いが伴う健全な信仰生活をエペソ教会の人々は送っていたわけですね。それゆえにパウロは神様に感謝を捧げています。非常に高くパウロに評価された教会だということですね。これがパウロとエペソ教会の関係です。次にアポロという伝道者とエペソ教会の関係について聖書から見ていきましょう。第2回伝道旅行でパウロがエペソを離れた後、アポロという人がエペソにやってまいりました。彼は聖書、まあこの時代はまだ旧約聖書しかありませんが、聖書の内容に通じていました。そして非常に優れた説教者でもあったのです。アポロはイエス様が救い主だということを旧約聖書のさまざまな予言をもとにして立証したわけです。ユダヤ人の街道でイエスこそ旧約聖書が予言してきた救い主であるということを高らかに説明をいたしました。しかしその時エペソに残っていたアクラとプリスキラはアポロの教えの問題点に気がつきました。それはアポロがバプテスマのヨハネの洗礼しか知らなかったということです。バプテスマのヨハネという人がイエス様に先駆けて活動しましたね。その人の洗礼、バプテスマのことしか知らなかったわけです。そこで二人はアポロを呼んでより正確な情報を伝えました。これが使徒の働き18章に書かれております。バプテスマのヨハネの洗礼しか知らなかったっていうのはどういうことでしょうか。バプテスマのヨハネは救い主イエス様が登場する少し前に活躍を始めた預言者です。ヨハネが教えたのは間もなく約束の救い主が現れるということだから、ユダヤ人一人一人が罪を悔い改めて救い主を受け入れる準備をしなさいということです。そして悔い改めた人々にその印としてヨルダン川で洗礼を授けていました。ヨルダン川の川に身を沈める、そういう儀式を行っていたわけです。これがヨハネのバプテスマです。 つまり救い主をお迎えする準備のために悔い改めをしましたよっていうのがヨハネのバプテスマということです。アポロはそれしか知らなかったっていうことにアクラとプリスキラは気がついたわけです。ヨハネは洗礼について次のように語っています。マルコ1の8、これも引用してあります。マルコ1の8、私、これヨハネですね、バプテスマのヨハネ、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。またイエス様ご自身も同じことを語っていらっしゃいます。使徒の働き1の5、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。聖霊によるバプテスマっていうことをヨハネもイエス様も語りました。つまりアポロはそれを知らなかったということなんですね。聖霊によるバプテスマを受けるとどういうことが起こるのでしょうか。聖霊様が私たちの内側に住んでくださるようになります。聖霊によるバプテスマを受けるってどういうことかっていうと、聖霊様が私たちの内側に来られて、その後住んでくださるようになるということなのです。第1コリント3の16、あなた方は自分が神の宮、神殿ということですね、神の宮であり、神の御霊、聖霊様が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。クリスチャンの内側には聖霊様が住んでいるのだ、このように語られています。その結果どうなるかというと、聖霊様が内側に住んでくださるようになった結果どうなるかというと、まずイエス様のことを他の人に伝える力が与えられます。イエス様は先ほどヨハネは水でバプテスマを授けたけれども、やがて間もなくあなた方は聖霊によるバプテスマを受けることになるよと約束されました。それに続けて次のようにおっしゃっています。使徒1の8、使徒の働き1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。また私たちの内側に住んでくださる聖霊様は、私たちを内側から作り変えて、私たちがイエス様に似たものになるように変えてくださいます。私たちに素晴らしい人格を備えてくださるのです。昨年の5月9日から9回にわたって、私たちは御霊の実というものについて学びました。聖霊様が私たちの内側に作り上げてくださる素晴らしい人格的な性質のことです。具体的には愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この9つの御霊の実の性質が挙げられています。それが私たちのものになっていくということですね。さらに聖霊様は聖霊の賜物と呼ばれるものを私たちに与えてくださいます。これは神様が私たちに与えてくださる特別な奉仕の能力です。ある人には伝道の賜物というものが与えられます。クリスチャンみんな伝道するんです。他の人にイエス様を紹介するんです。伝道の賜物が与えられた人は、そうでない人よりも成功率が上がります。また事前の賜物って呼ばれるものがあります。クリスチャンみんな困っている人を見たら助けるんですよね。でも事前の賜物が与えられている人は、そうでない人よりも多くを捧げることができます。それによって、苦しい思いをしたり、そういうことがないわけですよね。クリスチャンみんなお祈りをします。しかし祈りに関する賜物が与えられている人は かなりの頻度で奇跡がその祈りによって起こるわけです。クリスチャン時に聖霊様によって、パッと何かねアイディアがひらめいたり何か人のことが理解できたりすることがありますが、知識の言葉と呼ばれる賜物が与えられている人はかなりの頻度で到底知ることができないような知識内容を神様から示されることがあるわけです。そのように他の人にお仕えしたり神様にお仕えしたりするために使われる特別な能力というものを聖霊によって私たちは与えられるわけです。私たちは神様をそれによって礼拝したり人を助けたりすることができるようになっていきます。これが聖霊によるバプテスマ、聖霊様が私たちの内側に住んでくださるようになった結果です。アポロはそういう聖霊によるバプテスマに関する知識をまだ持っていなかったわけです。すなわち悔い改めてイエス様をお迎えする準備をしましょうというところでとどまっていたということですね。で、あのナザレのイエス様こそ私たちが信じるべき救い主なんですよって、これ間違いではないですよね。でもイエス様を信じた時、聖霊なる神様が私たちに臨み、私たちのうちに住んでくださるようになり、私たちを内側から作り変えてくださるんです。聖霊様によって私たちはクリスチャンとして生きることができるようになるのです。自分自身の力だけではなく神様によって私たちは突き動かされ変えられていくのですっていうメッセージをアポロはまだ知らなかったわけですよね。アポロが知っていた知識というのは、悔い改めてイエス様による許しを受け取ったならば、あとは自分の努力で正しい行いをするっていう見解です。イエス様によって許されるっていうところまではこれは知ってるんです。彼はね、私たちを許してくださる神の子羊としてのイエス様が来られた、あの方によって私たちは救われるんだ、罪を許していただけるんだっていうところまでは彼は知ってたんですが、その後聖霊様と共に生きていくっていうところじゃなくて、あとは許されたんだから正しく自分の努力で頑張っていきましょうっていう、そういう理解だったわけです。もちろん努力は必要です。努力は必要ですが、それだけではクリスチャン生活十分ではありません。というのは私たち人間はみんな不完全だからです。ですから自分の決心と努力だけでは神様が望まれるような正しい生き方をすることはできません。だからこそイエス様による助けが許しが必要だったわけですよね。今もそして死ぬまでの間、私たちはイエス様による許しを受け取り続けなければなりません。そしてこの地上の命が尽きて天国に引き上げられるその日まで、聖霊様による助けというのが私たちクリスチャンには絶対に必要なのです。逆に言うと私たちは自分の力だけでクリスチャン生活を送る必要はないということです。私たちの内側に住んでくださる聖霊なる神様のお働き、お助けによって私たちは過去できなかったことができるようになっていく、過去やめられなかったことがやめられるようになっていく、より私たちは愛に満ち、喜びに満ち、平安に満ちた、そして謙遜な存在になっていくことができるわけです。私たちの努力だけではない聖霊様のお助けを私たちは体験することができるわけですね。アクラとプリスキラのおかげでアポロは聖霊なる神様が私たちを内側から作り変え助けてくださるという真理を手に入れました。それからアポロはさらに優れた伝道者となります。そしてエフェソ教会でその優れた働きをし、さらにエフェソ教会から祈りによって送り出されたアポロはコリント教会に渡って、そこでも素晴らしい働きをしました。 聖霊によるバプテスマが最初に起こったのが紀元30年のペンテコステの祭りの日です。もともとこの日はイスラエルの人々が小麦の初穂を捧げる日です。ちなみにイースターというのは大麦の初穂を捧げる日、これ初穂の日っていうんですが、その日だったんですよね。だからイスラエルのお祭りとイエス様による救いっていうのはリンクしてるんですよね。まあ、話戻しますが、紀元30年のペンテコステの祭りの日に最初の聖霊によるバプテスマが実現しました。イエス様の言いつけ通り、120人ほどの弟子たちはエルサレムにとどまって聖霊様が下ってこられるのを祈りながら待っていました。ペンテコステの日もそうだったわけです。その時の場面を聖書は使徒の働き2章1節から4節で次のように描いています。使徒2の1から4、これも引用してありますのでご覧ください。五旬節、これがペンテコステということですね。50日目という意味です。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。そして、使徒ペテロのメッセージによって、その日だけで3000人の人がイエス様を信じました。そして、弟子たちの仲間に加わりました。こうして地上に教会が誕生したんです。それ以降、弟子たちの伝道によってイエス様を信じる人たちが続々と起こされています。そして今も世界中でイエス様による救いが述べ伝えられているわけです。今キリスト教でペンテコステというと小麦の収穫祭ではなくて、聖霊なる神様が初めてこの地上に下って来られて弟子たちの内側に住んでくださるようになったこと、教会が誕生したこと、そしてそれ以降クリスチャンになった人たちの内側に聖霊様が住んでくださり、内側からクリスチャンを作り変える働きをしてくださるようになったことを記念するお祭りになったわけです。これがアポロとエペソ教会の関係です。ついでに、聖書に書かれてはいないのですが、キリスト教会の歴史の中で伝承として伝えられてきたことを紹介しておきたいと思います。これ聖書に書かれているわけではないので、本当かどうかというのは、これは断言はできません。ただこういう伝承が残っていますよっていうのを参考までに紹介しておきたいと思います。これは参考資料の方にも書かせていただいたことですが、パウロがエペソ教会に宛てて手紙を書きましたね。エペソ人への手紙、これは紀元の62年頃のことです。紀元62年、その時パウロはローマの獄中にありました。他にもフィリピ書とかコロサイ書とかピレモン書とか、そういった手紙もパウロは書いています。その後パウロは釈放されました。そして紀元65年にパウロの後輩でありますテモテ、このテモテをエペソ教会の監督に任命したと言われています。監督というのは、この場合は地域教会のトップリーダー、主任牧師と考えていいでしょう。その後、紀元67年にパウロはローマ皇帝ネロの迫害によって命を落としたと言われています。そしてエペソ教会の監督であったテモテも 80年に殉教の死を遂げます。そしておそらく紀元90年代に使徒ヨハネがエペソに移り住みました。この頃はね、もう100歳近いかなりのご長寿さんなんですけれども、エペソに移り住んだと言われております。しかし間もなく迫害によってヨハネはパトモスという島に流されてしまいます。そこで彼は神様からこの世の終わりに関する幻を見せられたわけです。そして96年に黙示録を執筆しました。同じ頃第四福音書と3つの手紙も彼は書いたようです。その前後にヨハネはパトモス島から釈放されてエペソに戻っております。エペソに戻ってきたヨハネは口を開くと兄弟たち愛し合いましょうと語り続けたようです。そしてヨハネは紀元100年頃に昇天しました。他の使徒たちはみんな殉教の死を遂げたのですが、ヨハネだけは違ったようです。これが伝承として語られているエペソ教会のエピソードです。さて今ヨハネが紀元96年頃に黙示録を書いたということを申し上げました。まあ、おそらくパトモスから釈放されてすぐ執筆したのだろうと思います。この黙示録の中でもエペソ教会について語られている、わけです。今回皆さんと一緒に購読した箇所がそれです。黙示録というと将来のこと、この世の終わりのことが描かれているというふうに私たち思います。でその通りなんですが、実はヨハネが執筆した当時のことも書かれてるんですね。それが7つの教会に関するイエス様からのメッセージです。その7つの教会というのが小アジアにあった7つの町の諸教会なんですよね。エペソ教会はその最初に登場します。紀元90年代半ばのエペソ教会の長所と短所がそこには描かれております。イエス様がそれぞれの町の教会に書き送るようにと、そのように語られた内容が載っているわけです。エペソ教会が優れている点についてイエス様は何とおっしゃっているか。それは正しい教理を彼らが保っていたということです。思い出してください。かつてパウロはエペソ教会のリーダーたちを呼んで、やがてあなた方のところに異端の教えを持ち込む偽教師が入り込んでくるよと。だけど惑わされないように教会全体にあなた方は気を配っていなさいねと、そのように命じたわけですよね。その通りエペソ教会はその後異端の教えが入り込んでも徹底的にそれを排除し続けて、正しい聖書の教えを保ち続けたわけですね。今日の聖書の箇所もう一回見てみましょうか。2章の2節、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。間違った教え、使徒を自称してこれが正しい教えだって言って教えるんだけど、それが偽物の使徒だと、正しいことを教えていない異端の教師であるということをあなた方は見抜いた、それを排除しようとした。6節にも似たようなことが言われています。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを 憎んでいる。このニコライ派についてはよく分かってないのですが、まあ、文脈から言うとおそらくこのニコライ派というのがその異端のグループの一つだったのだろうと考える学者が多くおります。いずれにしてもエペソ教会の人々は異端の教えに対して徹底的に抵抗をしました。そして教会の人々が間違った教えに惑わされないように心を砕いたわけです。パウロから直接教えを聞いた初期のリーダーたち、そして監督として赴任してきたテモテはもちろん異端の教えを徹底的に排除して健全な教えをメンバーの人たちに教え続けたはずです。ヨハネが黙示録を書いた頃には初期のリーダーたちもテモテももう死んでいます。しかしそれでもエペソ教会は健全な教えを保ち続けました。まあ、ヨハネもいたんですけれども、そのヨハネも、エペソに来て間もなくパトモスに流されているわけですよね。それでもエペソ教会は正しい教えを守り続けている。イエス様はそのことを褒めていらっしゃるわけです。特に2節には、労苦と忍耐、言葉が書かれています。エペソ教会の人々にとって、この異端を退けるという働きは、ものすごい苦労が伴うことであったということが、この言葉からわかります。イエス様はそれを認めてくださったわけです。私はあなた方がね、頑張ってきたことを知ってるよ、言ってくださいました。これが当時のエペソ教会、96年前後のエペソ教会の長所です。一方、短所も書かれています。エペソ教会には非難すべき点があるよとイエス様はおっしゃいました。先ほどの聖書箇所もう一度開いてみましょう。4節見てください。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。パウロがエペソ教会のへの手紙の中で2つの点を褒めたっていうことをね、申し上げましたね。一つは彼らが健全な教えを保ち続けているということ。もう一つが彼らが愛の共同体であった、愛を実践する共同体であったということなのです。しかし黙示録が書かれた当時、エペソ教会はその良い性質の一つは保ち続けましたが、もう一つの愛の実践という点においてその良さを失っていたわけです。はじめの愛からあなた方は離れてしまったとイエス様は指摘されました。はじめの愛というのはエペソ教会が誕生した頃の教会の人々が持っていた愛のことです。初期の人たちはイエス様による救いを体験し、大きな喜びに満たされ、救ってくださった神様に対する強い感謝の思いにも満たされました。そして心から神様を褒めたたえ礼拝を捧げたわけです。初期のエペソ教会の人々の心の中には神様に対する愛が満ち溢れていたのです。神を愛するとは一体どういうことでしょうか。ヨハネの手紙の中に神様を愛するとはどういうことかが書かれています。第一ヨハネ5章3節。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神様を愛していると、神様の命令を喜んで守るようになる。神様の命令を喜んで守ること、これが神様を愛するということだ。ヨハネはそのように解説しています。さらに同じ第一ヨハネの4章 21節にこのように書かれています。神を愛する者は兄弟も愛するべきです。私たちはこの命令を神から受けています。神を愛することは神の命令を守ることですよねと。で、その神の命令は何を言ってるかというと、互いに愛し合いなさい、他の人を愛しなさいと教えているよね。だから神を愛するなら兄弟をも愛するべきだとヨハネは語っているわけです。晩年のヨハネはね、兄弟愛し合いましょう、そればっかり語っていた。伝承では伝えられています。パトモスから戻ってきてみたら、かつてあれほど愛に満ち溢れていた共同体が愛を失った冷たい雰囲気のグループに成り下がっていたわけです。ヨハネは心を込めて、兄弟を愛しましょう、それが神様を愛することなんです。皆さん互いに愛し合いましょう。ヨハネの手紙の中には繰り返し繰り返し愛し合いましょうっていう言葉が書かれています。それは当時のエペソ教会が正しい教理は保ち続けていたけれども、神を愛しまた人を愛するという実践において不十分になってしまっていたからです。よく用いる例えを使うと、店の表に飾られている食品サンプルはものすごく立派。お店の中に入ってメニューを開くと、その写真はいかにも美味しそう。でも注文しても全然その料理が届いてこない。そういうレストランのような教会になってしまったということです。あなたは初めの愛から離れてしまった。だから五節でイエス様おっしゃるんです。五節。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。神様への愛、人への愛を思い出して、それを実践できる教会になりなさい。ではここから私たちは今日何を学ぶことができるでしょうか。それは聖霊に満たされなさいということです。聖霊に満たされること。パウロはエペソ教会のことを高く評価していました。第2回伝道旅行、第3回伝道旅行においてパウロは特にコリント教会のさまざまな問題に悩まされていました。ですからそれと比較してエペソ教会の素晴らしさが余計印象づけられていたのだろうと思います。そんなにも素晴らしいエペソ教会の人たちに対してパウロは次のように説明進めています。エペソ 5-18、 これも引用してあります。ご覧ください。エペソ 5-18、 またブドウ酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。次ですね。むしろ御霊に満たされなさい。素晴らしい素晴らしいエペソ教会の人たちに向かってパウロは御霊に満たされなさいと進めています。アポロのところで触れたように、聖霊なる神様は私たちがイエス・キリストを信じたその時に私たちの内側に住んでくださるようになります。そして私たちを内側から作り変えてくださいます。エペソ教会の人たちが自分の内側に住んでくださっているその聖霊様に満たされている時には、彼らは正しい教えを保っていただけではなくて、神様と人に対する愛の思いを抱き、そしてそれを行動として実践することができていました。聖霊なる神様の助けを彼らが受けていたからです。では、聖霊によるバプテスマと聖霊の満たしっていう、どう違うんでしょうか。 聖霊のバプテスマ、聖霊によるバプテスマというのは1回限りの体験です。イエス様の十字架と復活を信じて救われたその時、聖霊様は私たちの内側に入ってくださって、それ以降ずっと私たちのうちに住んでくださいます。しかし聖霊に満たされるというのは一回限りの体験ではありません。それはプロセスです。何度も何度も繰り返し繰り返し体験するし、しなければならないことです。じゃあ聖霊の満たしって何かっていうと、聖霊様は私たちの内側に住んでくださっているわけですね。イエス様を信じたその時からずっと、その内側にいてくださる聖霊様が、この私のあらゆる部分に影響力を行使してくださっている状態、これが満たされているって状態です。聖霊様いらっしゃるんですよ、リビングルームに。私のね、この体、この私という存在を家に例えるとすると、聖霊様がね、リビングに入ってこられたわけです。でもそこにしかいることを私が許してないっていう状態では、これは満たされているとは言えないんですね。どこでも自由に出入りしてください。で、これ片付けたいなと思われたら自由に片付けてください。これ模様替えした方がいいよと思われるんだったら自由に模様替えしてください。これが満たされている状態です。私のありとあらゆる部分を聖霊様が、影響が与えられている状態、これが満たされているっていう状態。ただいるだけじゃなくて、皆さんのあらゆる生活のありとあらゆる領域を聖霊様がコントロールできている状態が、聖霊に満たされているっていう状態なんです。聖霊様は真摯ですから、私たちがお委ねしなければ影響力を行使しようとはなさいません。無理無理私たちを支配しようとはなさらないのです。これだけは神様に触られたくありません。神様に口出しされたくなりません。私は自分の好きなようにこれに関してはしたいんですっていう部分があったとしたら、聖霊様は爽快、じゃあその気になるまで私は待ってるよって言って、それには触れないわけですね。これは満たされている状態ではないということです。こんな例え話を聞きました。外国の話だと思いますがね、ある青年医師が町一番のお金持ちの娘と結婚しました。で、このお医者さんには年老いたお母さんがいたのです。このお母さんは早くに夫、つまりこのお医者さんのお父さんを亡くしました。そして貧乏生活の中で苦労してこの息子を育て上げ、その上偉大に息子を送り出してくれました。しかしこのお母さん、田舎暮らしで学もなく、苦労のためにすっかり老け込んでしまっていました。そのことをこの息子は恥じていたのです。そしてついに花嫁に自分の母親を紹介しなかったんですね。母親はもうこの世にいない、父親も母親も自分にはいないというふうに奥さんに話をしていたわけです。しかし新妻との生活が明るくて楽しくて豊かなものであればあるほど、この青年医師の心は苦しくなっていきました。苦労して自分を育ててくれたお母さんを田舎に残して、自分一人だけが幸せな生活をしていることにとうとう耐えられなくなってしまったんです。そこで彼は奥さんにこう言いました。ねえ君、ふるさとに僕を本当の子供のように可愛がってくれた乳母がいるのだが、身寄りもなく暮らしているんだ。この家に引き取ってもいいだろうか。心優しい奥さんは二つ返事で承諾しました。その結果、この青年医師は実の母親を召使い待遇で屋根裏部屋に住まわせました。するともっと心が痛くなったのです。ついに耐えきれなくなった彼はすべてを奥さんに打ち明けました。二人して屋根裏部屋に駆け上がり、お母さんに深く詫びると、この お医者さんは言いました。お母さん、この家はお母さんのものです。この日、この家に初めて本当の平和と喜びが訪れました。聖書は、私たちの体は聖霊の宮、聖霊様が住まう神殿であると言っています。皆さんの体、皆さんの人生は誰のものでしょうか。皆さんの心の王座を占めているのは一体誰でしょうか。もし自分で握りしめていて、神様にこれだけは渡したくないっていうものがあるなーっていうことに気がついたならば、すぐに神様に告白しましょう。あ、これ神様私握ってて、あなたに触るなっていうふうに言ってました。幸いなことに、私たちはその罪をいつでも許していただくことができるんです。もう何度も何度もあなたに警告したはずだよね、それ手放しなさいって言ったはずだよね、もう30年もね握りしめてきたじゃないか、もうそろそろね、私もあなたにね愛想つかしたから出ていくからとは絶対に聖霊様も父なる神様もイエス様もおっしゃいません。そうか、よく決心できたね。そうして許し受け入れてくださるのです。あるいは自分ではどうしても変えられない部分、自分の努力ではもうね自分を変えることができません。誰かに対するこの憎しみの思い、自分ではもうどうすることもできません。何か起こった時にすぐに否定的に物事を考えて希望を持つことができない、そういった性質、自分ではもうねどうすることもできません。この間違った習慣、これをどうしても私の力ではやめることができません。そのことに自覚したならば、それも神様に申し上げましょう。そして祈るのです。聖霊様にこれをお渡しします。私の全部を支配してください。あなたの好きなように作り変えてくださって結構です。そのようにお祈りしていきましょう。そうすると聖霊様は喜んで私たちを満たしてくださいます。そして私たちを内側から作り変えてくださいます。すなわちイエス様を他の人に伝えていく力を与え、聖霊の実を結ばせてください。御霊の賜物、聖霊の賜物を与えて、それを用いることができるようにしてくださいます。そのようにして愛を、神様に対する愛、そして人への愛を実践することができるようにしてくださるのです。こんな話を聞きました。ある方、Y さんということにしておきましょうか。 Y さん、次のように自分が通っている教会の牧師に言ったそうです。私の父はとてもヒステリックな人でした。自分の機嫌が悪い時にはちょっとしたことで私のことをバカとかろくでなしとかっていうふうに罵ったものです。そしてお父さんのそのお前はバカだとかね、ろくでもないやつだっていうその言葉は、 Y さんが大人になってからもいつも心の中に響いていたそうです。自分は役立たずで愚かで力がなくて誰からも相手にされないダメ人間だという思いはいつも湧き上がってきて、どうしてもそこから抜け出すことができない。何かやろうと思ってもどうせ僕はバカだから、お父さんが言うようにバカだからやっても無駄だとかね、自分は誰からも結局愛してもらえない、そんなダメ人間だと思うから、人々のところに積極的に出かけていって交わろうっていう意欲がなかなか湧いてこない。人前に出るのが怖い。そういう思いに苦しんでいたそうです。牧師にその話をしたとき、牧師さんは Y さんと一緒に次のように祈りました。イエス様、今あなたの権威によってあの否定的な言葉を縛り上げてください。その影響力を取り去ってください。そして聖霊様によって Y さんを満たしてあげてください。父なる神様が Y さんをどのように呼んでくださっているのか、聖霊様どうか Y さんに教えてあげてください。バカとかろくでなしなどというとんでもない古い呼び名ではなくて、 神様の子供としての新しい呼び名を Y さんに与えてあげてください。祈りを終えて目を開けた Y さん言ったそうです。新しい呼び名、神様がつけてくださった新しい呼び名は、私の愛する子、神の国の王子、神の宝物です。牧師さんと共に祈り、聖霊に満たされた Y さんは新しい呼び名を神様から教えられ、その後すっかりあの古い呼び名の影響力から解放されたそうです。今日はペンテコステの祭りの日です。聖霊様が下ってこられて教会が誕生したこと、そしてその時から聖霊様がクリスチャンの内側に住んでくださるようになったことを記念してお祝いする日です。皆さんの内側にも聖霊なる神様住んでくださっています。その聖霊様に改めて満たしていただきましょう。そして喜びと感謝にあふれて、神様と人々への愛にあふれさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、これから祈りますが、一人一人の内側にある握りしめているものを教えてください。そして聖霊様に全て委ねることができる、その決心をお与えくださいますよ。聖霊様によって満たされ、私たちがあらゆる面において神様の御心にかなう生き方ができるように作り変えてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。